はい、皆さん明けましておめでとうございます。ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が、235回目の配信になります。皆さん年末年始もお元気でしたでしょうか。はい、リスナーの皆さんはお元気だということで、今年も、私にお付き合いよろしくお願いいたします。まあ新年ということなので、まあ何でしょう、毎年今年の抱負はとか言ってたような気もするんですけど、今年の抱負と言われるとですね、何あれ今言葉が出てこない、現状維持は対価と同じって私は思ってるんですよ。現状維持をキープしてるのはもはや、もう古くなってると思うから、今年も、バージョンアップをしながら、仕事にプライベートに励んでいこうと思ってます。具体的にはって言われたらね、困るよね、困っちゃうんですけど、まあ2021年はね、ダイエットがね思うように進まなかったから、なんかね元旦からね今年何しようかなみたいな、ぼーっと考えてたら、あそうだ、パーソナルトレーナーつけようっていうのがパッて思い浮かんで、ですぐパーソナルトレーナーさんのカウンセリング予約して昨日行ってきて、で早速明日からスタートします。なので多分今年は痩せます。はい、ちゃんと結果が出るように、もう一人でやるの飽きたんでね、ダイエット、誰かと一緒に行ってダメだね、パーソナルトレーナーさんと一緒に頑張っていこうと思っているので、ちょくちょく私が本当に頑張ってるかなとか、本当に痩せたかなっていうのを、ライブとか、SNS なので皆さんはチェックしてくれたらいいんじゃないかなと思います。頑張ってとか、あ痩せたねとかもし言われたら、私はテンション上がるし、ちょっともっとやんなきゃなみたいな感じになる、結構すぐ調子に乗るタイプの人間なので、はい、皆さん私がダイエット成功するように、今年も優しく見守っていただけたらと思います。それから、2022年はアルバムのレコ発ライブが予定としてありますので、決まり次第告知しますので、皆さんぜひ遊びに来ていただけたらと思います。それではこの辺で1曲お聴きください。ミミコでワンアンドオンリお送りしている曲がミミコのワンアンドオンリーです。この曲は、H3 Nights というマキシーシングルの中に入っている曲です。ぜひチェックしてください。 新年一発目の配信ということで、気合は入ってますがいつもと変わりません。今日も最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。ミミコズルーム。
はい、新年一発目は私の部屋に、リスナーの皆さんが遊びに来てくれたと思っていて、思っていてます。日本語変思ってます。はい、今日はゲストさんなしで私一人でお送りしていきます。で、SNS でお便り募集したらお便り一件来たので、このコーナーで1個まず紹介したいなと思います。はい、では読んでいきますね。ミミコさんはじめまして。新年早々暗い話なのですが。あら、そうですか。年末に3年半付き合った彼に振られてしまいました。振られた理由は私を女として意識できなくなったということでした。私は26歳、彼は28歳。もともとは友達の紹介で出会い、すぐに意気投合しお付き合いしました。それからは同棲はしてないにしても、毎週末はどちらかの家で一緒に過ごし、家でご飯を食べるときは私が毎回料理し、必ずおかわりまでしてくれて完食し、うちでは過ごすときはすっぴんのときもありましたが、デートのときはメイクも服も彼の好みにしていました。ただ確かに最近イチャイチャすることが減っていました。私の何がいけなかったんだろう、どうしたら彼とよりを戻せるのだろうと考えるばかりです。本当は他に気になる人ができたのかな、私に飽きちゃったのかなとも思います。初めて結婚を意識できた相手でもありました。なかなか吹っ切れそうにもありません。ミミコさんならこんな時どうしますか。またアドバイスや叱咤激励何でもお願いします。神奈川県のカオス全開さん、ありがとうございます。やばいね、ラジオネームがカオス全開さん、やばいね。ちょっと悪いけどちょっと笑っちゃったはい、なかなか新年早々ヘビーな話だけど、2021年で一応置いてこれてる話ってことだよね。そうね、こういう時どうしますかっていうのがねあったんだけど、私もね、すっごい昔だけど、年末にお付き合いしてた人とお別れしたことがあったんですよ。でね、本当に何だろう、夢中なのかなって思うぐらいすごいどんより年越ししたんだけど、なんか1月1日になるとね、やっぱりね、ちょっとシャキッとしたんですよ、私はね。だから新年にこう引きずってくるよりは、前の年にね、いらないものを置いてこれて、その点は良かったんじゃないかなと思いますね。3年半ってさ、しかも26歳でもね、26歳の3年半ってあれか、22歳の時とかに付き合い出したのかな。まあ結婚を意識する年齢だと思うし、3年半付き合ったらね、やっぱそういうパートナーとして見ていくように なっていくから、最初の付き合い出した時のドキドキ感とかはまあそれはなくなるのは当然だよね。なんかね、私が聞いたことがある話だと、この恋愛初期の頃って脳からなんかなんだっけな、なんかこう分泌液が出るんだって。でもそれって体にとっては毒だから、3年ぐらいするとその分泌液が減少していくんだって。でそうすると恋愛感情のドキドキする感覚っていうのがなくなってくるんだって。じゃあみんな3年より続かないじゃんってなると思うんだけど、その3年っていうのがやっぱりね、このカオス全開さんも言ってるんだけど、3年半付き合ってるって言ってたから、3年っていうのがやっぱりこう一つの区切りになって、そこから未来に続けていくのか続けていかないのかっていうのは、やっぱり次の展開、新しい形になるかならないかでやっぱ変わっていくらしいです。これ聞いた話だからね、実際はずっと長くお付き合いしてる人たちもいると思うんだけど、なので彼のその女として意識できなくなったっていうのは、もしかしたらやっぱり彼の本心だったんじゃないかなって私は思います。まあだからドキドキしなくなると同時に他にやっぱ刺激を求めてしまうと思うんだよね、みんな。だからまあもしかしたら気になる人もこれからできてたり本当はいるのかもしれないけど、やっぱね、女性として今までのこう恋愛感情みたいなドキドキっていうのはやっぱなくなってきたんだろうなって思います。ほんでだけどさ、やっぱ長く付き合っていくにしても、こう結婚するにしても、そのドキドキなんていうのは本当に一生続かないじゃん、絶対に続かないじゃん。おじいちゃんおばあちゃんまでこうさ連れ添ってる人たちがさ一生ドキドキしてると思ったらさ、もうめちゃくちゃ疲れるよね、絶対に絶対に疲れるから、そんなことはないはずなんですよ。なんだけどやっぱりここはあれだね、彼がやっぱりちょっと考え方が子供なのかな、若いのかなと思う。やっぱ女の子の方が現実的なことを考えるね。彼はちょっとまだやっぱり家庭に入るっていうところに、いけないんだろうね。だからカオス全開さんが結婚願望があって、もういくつまでに結婚したいとか、いくつまでに子供を作りたいとか、まあそういう希望があるのであれば、まだ26歳で若いから、今でよかったねって私は思うあと1年半さ交際が続いててさ、まあそこでまあ結婚とかいう可能性はあったかもしれないけど、いろんな人とこう交際して結婚するにしても、多分最低なんだろうね、結婚相談所とかだと半年ぐらいで結婚するんだよね多分ね。でもそうじゃない、普通の恋愛ってよくわかんない。恋愛結婚だとさ、もう1年とか2年ぐらいは交際して、お互いのこう、信頼関係とかを徐々にこう、固く強く結んでいって結婚ってなると思うから、なかなか結婚したいから次お付き合いしてすぐ結婚っていう風にならないと思うので、もうこれは、やっぱり、いいタイミングだったんじゃないかなって思う。客観的に、私なんてもうほんとごめん、カオス全開ちゃんとさ、お友達でも何でもないから、そばで見てたわけではないんだけど、新しい人と出会えるチャンスが来たなっていう考え方をしたらいいんじゃないかなと思います。まあね、辛いし、今寂しいし、より戻したいって思うと思うんだけど、一回彼以外の人も、またお付き合いしてみたらいいんじゃないかなと思います。恋愛とか仕事とかもそうなんだけど、考え方って癖だし病気みたいなものだから、苦しいなって思う瞬間があったら、あ、こういう考え方の癖なんだなって思って、 私今苦しいんだな、うんうん分かった分かったぐらいの感じでいた方がいいかなと思います。あんまりこう暗く考えずに、思い出すことはねやっぱり3年半も付き合ってると絶対にあると思うんだけど、次の人と出会うチャンスが来たと思って、あんまりこうネガティブにならないようにお別れしたんだなっていう事実も認めながら、ちょっとずつ前を向いていっていただけたらと思います。辛いけどね、また辛くなったら番組にお便りください。それではこの辺で一曲お送りしたいと思います。では聞いてください。ミミコでライアー。
室で遊びましょ。
はい、怪しいジングル来ました。今日は、 カードリーディングじゃなくて心理テストを持ってきてまーす。さあ、新年一発目の心理テスト何でしょう。あ、ちなみに私も答えまだ知らないです。問題だけは読んでます。はい。では4択問題ですので、リスナーの皆さんも一緒にお考えください。いきます。あなたは恋人とピクニックデートをすることになりました。お互いお弁当を持っていくことになり、おにぎりを作ることになりました。あなたが持っていくおにぎりの具材は何を入れますか？あ、まだ4択は見たけど全然決めてないからね。いきます。1番、梅干し。2番、おかか。3番、昆布。4番、ツナマヨ。あはー、持っていくってなるとなんだろう。ちなみにね、私、好きなおにぎりの具材は、鮭です。その次に、好きなのね、昆布。で、その後、梅干しっていう感じかな。好きなものと作っていくものって、まあ、ここにさ、鮭入ってたら絶対鮭なんだけど、これだとね、私ね、3番の昆布。さあ、皆さんは、どれか決まったかな？大丈夫？はい。では、この心理テスト何がわかるかと言いますと、ハラーグロードがわかる心理テストでした。はい。みんな、やばいって思ったんじゃない？私も答え見てないけど、ちょっとドキドキします。ではでは、1番の梅干しを選んだ方、はい、あなたのハラグロード、あなたのハラグロード 50% と普通です。よかったね、梅干しさん。恋人に腹が立っている時や喧嘩中には意地悪なことを考えたりしますが、基本的には裏表のない優しい性格をしています。たまには恋人から腹黒いと言われることもあるかもしれませんが、冗談で言っているだけなので気にすることはありません。よかったね。梅干しさんよかった。さあ、ヒヤヒヤしてる人たちたくさんいると思います。では、2番、おかか選んだ方。おかかうまいよね。うまい。さあ、おかかを選んだあなたは、腹黒度 70% と高めです。高いね。あなたは頭の回転が速く、どうすれば人から好印象と感じてもらえるか、瞬時に考えられるタイプです。気になっている人や恋人に対し、本心を隠し、好かれる自分を演じてしまうことが多少あります。しかし、ふとした瞬間に気が緩んで本性が出てしまう時があり、恋人から少し腹黒いと思われているかもしれません。だって、おかかさん、まあまあ腹黒と高かったね。ではでは、私と同じ昆布を選んだ方、はい。昆布を選んだあなたは腹黒度を 20% と低いです。腹黒さとはあまり縁がない正直もで、いつも恋人のことを思って行動する心優しいタイプ。恋人からも素直で優しい人柄だと思われていると思います。しかし、恋人のことを優先しすぎてしまい、つい自分を犠牲にしてしまうことが多いかもしれません。もう少し腹黒くなって自分を大切にしましょう。マジか。ちょっと後でこれ言おうかね。はい。じゃあ4番、ツナマヨを選んだあなたは、腹黒度 90% とかなりの腹黒です。おめでとうございます。恋人に対してだけではなく、恋人の友達や家族にもかなりいい顔をします。周りから好かれている人気者ではありますが、内心は相手と一線を引き、冷めた目で相手を見ていることがありませんか？そしてあなたは自分の腹黒さを自覚していますが、完璧に隠しているため、周りにバレたことがない人気者です。もはや一種の才能なので、無理して腹黒度を下げる必要はありません。ツナマヨさん、おめでとうございます。一番腹黒度高い 90% でした。おめでとうございます。私ね、この腹黒度ってまあ別にいいんじゃないって思った。さっきのツナマヨさんなんてさ、だって周りにバレないんだったらさ、もはやそれは腹黒でもないよね。腹黒でもない。だってバレないんでしょ？もうそういう性格だよ。いいのよ、それで。 ちなみに、あ、すいません皆さん、私腹黒度 20% の私なんですけども、うん、どうだろうね、私そんな 20% って低いとも思ってないよ。だって大人だから相手の機嫌取りに行ったりもするしさ。まあでもよくね、あの周りの知り合いとかね、友達に言われることを今思い出したんだけど、あの感情がやっぱり顔とか態度にすぐ出るねって言われる。あとね、擦れてないねって言われる。だからそういう意味では、もしかしたら腹黒度 20% なのは当たってるかもしれないですね。怒ってたら超怒ってるからね、態度が。いや、大人にならないといけないなと思います。はい、自分を犠牲にしてしまうことが多い私、優しいのでね、もう少し腹黒くなって自分を大切にしていきたいと思います。リスナーの皆さんは心理テストどうでした？当たってました？どうかな？また心理テストやっていきますので、紹介してほしい心理テストがあったらお便りください。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
今日はね、もう一つお便りいただいてますので紹介していきたいと思います。ミミコさん、こんにちは。来月はバレンタインですね。バレンタインシーズンは初めての好きな人、あ、バレンタインシーズンには初めての好きな人ができました。なるほど。相手はバイト先の一つ上の先輩です。バレンタインの本命チョコというものを初めて渡す予定なので、今から緊張しているのですが、市販のものか手作りがいいのか、どちらか悩んでいます。ミミコさんはどちら派ですか？バレンタインエピソードなどあったら教えてください。都内にお住まいのドキドキいちご大学さん、ありがとうございます。あれだね、あのさっきのなんだっけ、カオス全開さんと全く正反対のお便りでしたね。はい、どっち派かと言われると、あの相手との関係性にやっぱりよるかな。本命だとしても、あのなんだろう、距離感がすごい近いとか、私が料理するのとか好きなのを理解してくれてる人とか、一緒にこう何、例えば鍋とか焼肉とかでも一緒に食べれるぐらいの、あの潔癖症じゃない相手とかだったら作るかな。私作るの好きだし、考えるの好きだから作る派です。だけど相手が割と潔癖症だったり、ちょっと本命だけど話す程度ぐらいしかあんま接点がないんですってだったら買います。はい、バレンタインでね、私やっぱりみんなチョコレートじゃないですか、私の。だからチョコレート以外のものを渡したいなって思うんです。で、チョコレート以外のもので、箱を開けた瞬間に何が出てきたらインパクトあるかなってなんかね、よく考えてた時があったんですよ。若い時にね、考えてたんだけど、何が一番インパクトあるかなって思ったのは、私はね、ゲソ天ね、ゲソ天が出てきたら一番びっくりするな。しかもインパクトあるし、なんとなくこうソースかかってるのがチョコレートっぽいしみたいな。ゲソ天いかがですか？まああげないか、誰も。ゲソ天プレゼントするにしてもさ、天ぷらじゃん、もうあんなものは。だからさ、もうギットギトのベトベトになって、もう付き合うもん何もなくなるよね、この後ね。だからそういうのはマジで友達とかシャレのわかる人にあげてください。はい、バレンタインのエピソードっ ていうとね、まあそんなそんな特にはない、ない、あ、ある、ね、昔こう付き合ってた、長く付き合ってた彼は、飲食店の店長をやってたんだけど、私は彼のやってた店でもともと働いてたんだけど、彼が異動になっちゃって、でまあ隣の店で働くようになったんですけど、もうその彼はすごく人気者なんですよ。12個ぐらい上だったのかな。人気者だし、まあまあ見た目は普通でも優しいし、話は面白いしで、すごく人気者だったんです。そしたらね、隣の店に移動した時はもうすでに付き合ってたんだけど、秘密でね、内緒で付き合ってたんですけど、バレンタインのね次の日、家に行ったら冷蔵庫にチョコレートがね、もわっさーって詰まってて、で中にはなんか本命っぽい手作りっぽいのがあって、メッセージカードとかもついてたのね。これ何、本命チョコもらってんじゃんみたいな感じで思ってたら、それチョコレート全部食べていいよって、私にも全部もらって持って帰ってきてくれたみたいなんですけど、あのそういうエピソードがありますあの結局その手作りのチョコレートっていうのはやっぱり気持ちがあるものだから、彼にもらったんだったら食べなっつって食べさせました。後のあの市販のものは私がいただきました。皆さんすいません、その際、その説はありがとうございました。ということで、はい、私はバレンタインは手作り派です。皆さん良いバレンタインをお過ごしください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。